はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活王です。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、そういうことで今日も、こちらの方と一緒に、やっていきたいと思います。
はい、はい、皆さんこんにちは。最近お母さんと一緒にあのピアノの練習をしたことを、うん、ぼんやりと思い出していた光です。
こんにちは。
こんにちは。
ピアノやってた
小学校、小さい頃ですね。
小さい頃、
はい、実はちょこっと
今ピアノ弾いてとかって言ったらどんな、どれぐらい。
あ、まあ猫踏んじゃったわ。あの
それだと俺でも
いい。
も
私
私も
思わず声が、
ね、思わず声出たみたいな。でもそんな感じ。
思わない、全然あの。
でも小学校の時に、
あのもう低学年だけかな。
うんうんうん、
はい、途中で先生引っ越しちゃったので、
うん、
あの途中で
もうやめた
ので
。え、先生が引っ越したからやめたの。はい、先生のせいにしちゃうの。
確かに。うんうん、他の先生も一瞬探したんですけど、
うんうんうん、
もういっかみたいな感じでその時やめちゃったんですけど。
でもなんかそのピアノやってた、
う
ん、でなんかもうちょっとやってればよかったなみたいな、そういうことはない。
あ、でもそうですね、なんかやっぱもうちょっとこうタラタラとこうかっこよく弾きたかったなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
まあでもやっぱちょっと練習が
ね
おさぼりになりがちだったので。
あの俺もなんか、
うん、
まあ自分はどうかわかんないけど、うん、もし子供が興味あればピアノやってたら面白い、面白いっていうか、ピアノ やりたいって言ったらいいのになってかつって思って、うん、はいたの。
まあ、
あのこのこ今日これだから言うわけじゃないけど、
うんうん、
でもなんかそんな気が全然なかったからそうならなかったけど、
はいはい、
音楽方面全くなんか行かないなとかって思ってたら、
う
ん、なんか最近ね、あのバンド始めまして、
そうですよね、
なんかどうなることやらってピアノが良かったんじゃないかなとかって思うけど、まあでもまあ、
ね、
そんなもいいかな。
出会いですよね。
出会いです。あ、本当本当。だからピアノをね、やんなきゃ、やりたい、やらせなきゃとかなんかそういうことじゃなくてね、自分でやりたいと思った時がやりたい
だからね。それが一番ですね、うん、思いますが、はい、
まあそんな感じで、
はい、
はい、今日も、うんうん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回に引き続きなんですけども、今日もこちらのお二人に来ていただいてます。今日はもういきなりでんちゃんとたまちゃんです。はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう皆さんが分かる呼び名で言いましたけど前回、はい、前回のお話は森のあかりの
うんうん、
話を、
はい、
まとまったようでまとまってないっていうか、もしかしたらこの森の明かりが伝わったか伝わってないか、でも別にそれはそれでぼんやりと伝わってればいいんじゃないかなっていう話で、終わりましたけども、
はい、
はい、で、なんかいつもと違う流れにこう大体2回
ね、
撮るんですけど、
う
ん、
はい、
大体こうね、小学校の時、小さい時どうだったとかっつって、で今の話みたいな流れに大体するんだけど、今回はなんかいきなり今の活動の話をして、
そうですね、はい、
で今回じゃあどうしようってその先みたいに思ったけど、まあでもまあ遡っていくのも面白いかなとかって思って、今までそのお二人がどういうことをしてこられたかみたいなことをちょっと今のこととかも聞いて、それぞれのことを聞こうかなとかって思って、
はい、
うん、で、思いますけども、うんうん、そのひかりちゃんがちょうど言ってくれたっていうか、はい、話にしてくれた、まずピアノのね、
あ、そうです、
ね、話をしたいなと思ってて、
はい、
そもそも、でんちゃんは、
はい
はい、の、俺職業って聞いたらいいんですかね、はい、お仕事で、
うんうん、あ、そうです、自宅でピアノ教室を、
うんうん、
うん、
ピアノの先生
はいはい、
やっぱり緊張されてます
急に
声のトーンが、
声のトーンなんかね、もうよくわからなくなってもう迷子
になっちゃった。
迷子、
戻ってきて
大丈夫、
あ、
あの自宅で先生をしてます。
ピアノの先生をずっと、うんうん、ご自宅っていうか、
最初は、
うん、
楽器店の方に二十歳だったかな、二十歳から、あの文語高田の方の小さな楽器店だったんですけど、そっちであの先生っていうか、まあ、その教えるっていうことを始めさせてもらって、で、あのそれがどれくらいだったかな、もう私その後すぐあの結婚出産とこう、あのそっちがこうメインになってきて、もうあの教えるっていうことからはこう離れてたんですけど、でその後あれいつぐらいだろうまあでもあの20年ぐらいやってます
あのピアノの先生
そうですね
吹っ飛ばしただいぶ吹っ飛ばした
なんかちょっとスコンって
なんかもう3オクターブぐらい吹っ飛ばしたね。なんか合ってんのか合ってないのかよくわかんないけど
とりあえずなんかあの、そう子供が、あれ幼稚園か、ぐらいの時にそのあの登校の時にこう会うお母さんたちが、なんかそのピアノが習えたらなっていう話から、なんかあの全然するつもりなかったけど、まあそういうお話をいただいて、でそこから自宅であのレッスンをするようになって、
今もじゃあピアノの先生ってことは、個人的に、もう俺ピアノ教室全然よくわかんないんだけど何人一人一対一みたいな、
あ一対一でしてます、はい、
でな1時間2時間とかってして、
もううちはもう本当に短いんですけど30分、一人30分レッスンで、もうあのずっとしてて、
何人もじゃあそう言って、
何人もっていうか、まあ本当にもうあの
30分でいいんですね、細々と
あのしてるので、なんか30分でいいかって言ったらなんだろう、いつもオーバーしちゃうんで時間もあれなんですけど、でもなんかそんなに集中力もなかなか持つもんじゃないし、
まあ確かにな
んかこう集中が切れてきたなとか、なんか今日集中してないなっていう、こう30分、1時間、こうやる気にさせてっていうのはちょっと難しくって、30分ぐらいだったらこうキュッてこう集中してできるから、なんか私的にはそれぐらいの方があの合ってる、自分のこうやり方には合ってるのかなって。
小学生ですか？
小中と最近は大人の方
、
レッスンを始めて、
はい、大人の方。
そうなんですよ。
いいですよ、ね。いいです。え、キャリちゃん？
え、じゃあ私
は。あ、大人の方ね。
それもすごくなんかもうずっと子供だけをこうしていて、でもなんか。ちょっと大人のレッスンとかもいいかもなって、こうちょこっと考え始めて、でそしたらなんかいつの間にか
生徒さんが、
いやたくさんではないんですけどなんか来てくれるようになって、あなんかよかったと思って、
これはたまちゃんもやってるとか、
私はやってないんです
よ。やってない、あれ
私は
ピアノ
はいい、広
報です。
あ、そう。いいです
ね。私習ったことないんですよ。
いや習ったことなくても
だ
ってい
いんですよ。音符も読めなくて。
音符も読めなくてもいいんでしょ。
はい。
ほら。
なんでやらないわけ。
え、なんで？
なんでって。あ、やっぱそこに壁が、先輩の壁がある。圧があるんだよ。やっぱ
先輩の
壁が。すごい先輩やったっぽいや。
あそこはじゃあその例えば一緒にやってるからピアノのこともうちょっと知りたいからとか自分でちょっと習ってみようとかそういう感じにじゃないんだね。
じゃにならないですね。
もうそれはそれみたいなこと。
もうそのでんちゃんの感覚っていうのが、私もなんかその芸術とかのこうセンスがまるでない、絵とか音楽とかないので。もうなんかでんちゃんの話とかそのでんちゃんのつける音とか聞いてたら、もうちょっとこう自分の感覚にはないものばっかりなんで、なんかそっちには向かないですね。
そこにわざわざ私はそこにね無理していかなくてもみたいな。
なんか言い方が
いやいや、そういうことじゃなくて、いやいやいや、いや、なんかだいぶ攻撃されたから全然、攻撃し直す、しかいそうかなと思って、
やりとりが面白い、チクチクやりやすい、何なんだって
本当に。
いやでもそれを言ったら私もその、うん、なんだろう、たまちゃんが絵本セラピストさんっていうその資格を持ってこうしてて、
うん
うん、で絵本っていうのをこうするようになった時に、あのどうなのかなって思ったけど、でも、あ、私はその資格とかはあの必要ないかなと思って、なんかたまちゃんがいるから、
う
ん、
あ、そっか、逆に、うん、絵本セラピストになろうっていうことは思わないってこと、
そう、
あ、それはそれ、それぞれそういうふうに、
うん、なんかたまちゃんがいるからいいや、うん、みたいな、
たまちゃんがいるからいいや、こっちはでんちゃんがやるからいいやみたいな、
そんなことは聞けるし、相談もできるし、
あ、それ、うん、なんか下手に、下手にっていうか、うん、なんかそのピアノそれちょっと違うんじゃないとかって言ったら、うん、なんか
そう、
なんかうまくいかないかも、
確かに、
もう完全にそれぞれをリスペクトし合ってるっていう感じの関係が、
うん、
やっぱそっちの方がまあいいだろうなとは、うん、なんか素人ながらには思うけど、
うん、
やっぱそういう感じなのかなって、
うん、
と、
うん、
ってことはじゃあ、
うん、
絵音セラピストとして活動してるっていう、
活動
まではない、活動とかしない、
うん、うん、まあなんか依頼があれば行く感じで、まあ来週も保育園の方に行かせてもらうんですけど、
その絵本の、
うん、
始まりっていうか、そういうか、うん、そのまあお仕事ではないでしょ、お仕事になる
では、うん、お仕事としてなんかこうあんまり絵本をお仕事、絵本って私がこう好きなものだから、
うんうん、
なんかそれをお仕事にっていうのはあんまり、
今の感覚でじゃあ仕事っていうか、さっき今ほらデンちゃんがピアノの先生ですよって、
うんうん、
ピアノ教室やってますよっていうことなわけじゃない、
うんうん、
でタナちゃんの場合は、
うんうん、
私は職業って言ったらだけど、うん、絵本セラピストとして職、それが職業ですっていうことじゃないってこと、
じゃないかな、
うんうん、
うん、
そうなると、
もう私になるんですか、特に、もうこっち掘り下げなくて、
いやいや、だからそれなんかこうね、ちょっとこうやりたいもんね、なんかね、
もっと掘り下げてほしいなと思って、
あ、いやいや、あのね、
姉ちゃんのことをみんなに知ってもらいたいなと思って、
いやいや、
ちゃんとね、順番に行きますから、慌てない、いや、
うんうん
う
ん、
いつからどういう、う
ん、絵本は、
うん、
もう小さい頃から、
うん
まあ、幼稚園の先生がすごく絵本、なんか絵本に力を入れてるっていうか、すごく絵本を読んでくれる先生 で家庭でも絵本を読んでもらいたいっていう先生だったから、いつも幼稚園から絵本を借りて家に持って帰って、で家族の誰かしらが読んでくれるっていう環境にあって、で、ずっと好きだったんだけど、大人になるとちょっと離れてたんですね、
うんうん、
でもまた子供が生まれたタイミングで絵本の魅力にまたハマって、本当にこう子供に読んであげてるんだけど、結局自分が救われてるみたいな、すごく子育てを支えられたのは絵本だったんですね。でまあ、そうやっているうちに、きっかけ、絵本セラピーと出会ったきっかけは、それこそもう十数年前に、なんか自分のね、この気持ちを言葉で表現するのが苦手だったんですよ。今も苦手なんですけど、
そんなことない
苦手で、なんかこう、あ、もっとこんな風に伝えたいのにとか、その友達がすごく文章を書くの上手だったり表現が上手だったりして、なんか羨ましい、こんなになりたいけどなれないみたいなことをその友達に言った時に、あ、ともちゃん絵本セラピー受けてみたらって言われて、で、あの日谷セラピストさんがいたんで、ですぐ受けに行って、でその時になんかこう本当に楽になったんですよ。こう、いつもなんかこう人のことを羨ましがったりとか、誰かと比べたりとか、なんかそんな自分がいたんですけど、なんだ自分のままでいいじゃんって思えて、で あ、そう思えたから、もともと絵本好きだし、
うん、
私もちょっと絵本セラピストの勉強したいなっていうのがきっかけで、
です。
すごいですね。その友達におすすめを、ね、本セラピストどうって言われてから、そこからすぐあ行ってみようってなったんですね。そうそう、
で、すぐ行ってみて、その方の受けた後にその絵本セラピーを考案した、まあ、たっちゃんっていう先生、先生って呼ばないでたっちゃんって呼ぶんですけど、たっちゃんって方が日田に来て、でその本家本元のたっちゃんの絵本セラピーも受け入れて、もうなんかそのこう流れるようなこの出会いがね、なんかやっぱり絵本なのかなって思って、その世界に、
そこからもずっと絵本、絵本一筋でみたいな、
一筋、
そうなんですね。いやでもなんかさっきのねことを感想って、あ、じゃあ言葉にするのが苦手っておっしゃってましたけど、でもいつも本読み終わった後の感想のことをね、一言喋ってると思うんですけど、あれとかもすごいもうそのままたまちゃんの声が出てるというか、
なんかでもそれが絵本があるから言える、絵本がなんかこうバックボーンじゃないけど、その言葉にならないところを絵本が伝えてくれてるから、その補足としてちょっと私が言えてるかなっていう。
それってでも絵本ってまあ、まあいろいろあると思うけど、絵本っていうぐらいだから、どっちかって言ったら言葉よりも 絵の方が多いっていうか、で言葉が苦手って言ってたけど、でも絵本のその文字の情報から自分が喋れるようになるっていうことじゃなくて、絵本からもらったそのなんていうの、絵の情報とかから自分の言葉を紡ぎ出してるわけだから、そのなんていうんだろう、あのね、なんて言うんだろう、その直接的に何か影響を受けたっていうよりは、こう絵本からのこうインスピレーションみたいなやつで、なんかうまく喋れるようになったっていうか、なんか上手に言えるようになった
り、いや上手に言われ
てない、なんかね、言葉の紡ぎ方とかもすごい素晴らしいなと
思います。やっぱり笑っちゃう、
笑すぐ笑うんだよね、なんか
本心です、
本心です、
本心です
まあでも、まあ、あの、まあ、それを、まあ、まあいいとしてっていうか、だから十何年前に、からぐらいな感じなわけでしょ、で そのタイミングって大体うちに豆だけコーヒーに来だしたぐらいなタイミングだったりもするわけじゃない、なんか、
いや、そう、もっとあと来だしたのが15、16年前、
17年、ここ
でもできた時ぐらいから来てますよね、16、17年、中途絵本セラピストになって、2013年に取ったんで、ちょうど10年か、ちょうど10年前、
まあそれぐらいの時からじゃあ、そんな感じで、なんかね、だからあの、さっき子供さんの話とかもしてたけど、そのうちにね、お客さんとして来てくれ始めの頃って、もう本当に小学生ぐらい、子供さんがね、
幼稚園と小学生が、
もう一番なんかね、
すごかった
ですね、やんちゃ盛りみたいな感じで、もうこの辺をの山駆け回るみたいな、そんな感じだったから、絵本とはなんかもうなんか全然違うところで生きてるみたいな感じだったけど、でも最近になってね、また子供さんと一緒に来たりとかしてくれるでしょ、ああいうのって何だ、なんか子供の時のその絵本読んでくれた何かとかっていうのかな、分かんないけど、そのあんまりその親とさ、その一緒にこういうとこに来てとか、でこうなんか風景がいいよねとか、だからそのなんかここはいや、まだ二十歳そこそこだよ、だから、なのになんかここに来てなんかいいなとかって思うとかっていう感覚がね、その絵本のちっちゃい頃に読んでたとか、そういうのもあるんかなって今聞きながら思ってたんだけど、
ね、どうなんですかね、そこの部分あんまり分かんないですけど、なんかちっちゃい頃読んだ絵本のこととかは結構覚えてるみたいで、ちょいちょいこう話しててもそういえばみたいな、
あるんじゃないかなと思う。
確かに私もやっぱね思い出しますしね、小さい頃話して、あのお母さんに読んでもらった絵本とかを思い出しますし、
でもそれ思って、や小さい頃のピアノのことは忘れちゃったんです
よ、忘れてはない、
覚えてます。
体の中にちょっと
あります、ね、あります。
もしかしたらどこかでね、
そう、一応他にもね、うん、弾ける曲はありますよ。ちょっと下手くそやけど言えないなと思ってあえてまともな猫踏んじゃったら選んだです。でもそれは置いといて、でもデンちゃんもだって絵本にそのピアノの音を合わせたいって思ったきっかけってどういう入りだったの、うん、まあ、最初ピアノやられてたこともあるんですけど、うんうんうん、そこからなんで絵本につなげようって思ったんですか。
それこそ本当に、たまちゃんと同じように子供たちに絵本をこう読んでて、でなんかあ音楽が鳴るとか、あここで音が欲しいとか、なんかそういう感覚があって、
それはやっぱそのならではなのかな、そういうお仕事してるから、あここで音があればみたいな、絵本をこう読んで聞かせながら、そう思ってた。
そう思ってて、
あそれはその感覚はないかも。絵本をもしもあんまり読ませてないけど、ね、読んであげたとかないけど、ここでちょっとこの音楽が鳴ったらなとかいうのは全然ない。
そう、
なんかそう思ってたのがずっとこう続いててっていうのが、
へえ、あそうなんですね。なんかでも私もだからその昨日初めて、あじゃあ昨日参加して音を合わせた時に、なんかすごい近いようなピアノと絵本の存在だけど、なんか意外とちゃんとこうマッチして見ること機会があんまりなかったので、あなんかその視点を改めて持ったっていうのがなんかすごいなというか、思いました。ねえ、そうか。
なんかでも多分最初はもっとガチャガチャ音をたくさんつけてたと思うし、なんか全然今こう考えただけでも、あもうなくしたいって思うぐらいのあれだけど、なんかでもその時もたまちゃんは本当にあの音楽のことに関してその文句というか、いやもっとこうしてみたいなことはもう、
だって分かんないから
、いや
そんな、い
やそんな言ってるけど、ちゃんとすごい分かってくれてるんです。なんかあのちょっとしたニュアンスとか、なんかそういうのをちゃんと聞いて読んでくれてるのが分かるタイミングだったりとかもちゃんと聞いてくれてるなってって思うから、一緒にこうできるっていうのもあって、でも本当にそういうこうガチャガチャな時も何も言わずにこう言ってくれたから、なんかこういうふうにこう自由にいろいろ試すことができて、でなんかこう自分が思ってたものっていうか、なんかそういうのにだんだんこう近づいていけてるのかなみたいな、今が、
今がね、
なんとなくそういうこう感覚です。
そうなんですね。なんか昨日その結構柔らかい音が多かったと思うんですけど、そういう、まあ、音楽とかもいろんな種類があると思うんですけど、その中でもやっぱ好きなジャンルとかこう昔からあったりしました？特に
ジャンル、
でも絵本によってジャズっぽい曲がついたりすることもあるよ ね、
なんかね、
それは どうやって決めていくっていうか、絵本をパッと見て、まずじゃあ2人でこれやりましょうってなったら、じゃあどんな感じの曲でいくみたいなのは、もう全部お任せで、
お任せです。
あでじゃあこういう感じでいこうと思うっていうのがパッと浮かんでくるみたいな。
大体なんていうかな、これこの本はこんな感じでつくなとか、絵本読んでそれこそあここで音楽欲しいなとか、なんかそういうのパッとあって、でやっぱり1回目の合わせの時かな、こんな感じでつけたけどどうかなみたいなの で
そこに1回こう合わせてるのを聞いた時に、あいいねっていう感じになる。
ほとんどがもういいねっていう、もうたまにだけこのちょっとこう大事な伝えたい場面とかがあると、ちょっとここ音がない方がいいかなっていう場合もあるし、なんかタイミング時にちょっと待ってとか、そういう小さなことはそう出すけど、
それは そもそも違う音だよみたいな。
ないない。
そのジャズじゃないここはみ
たいな。そうね、だけそう結構一回目って毎回緊張して、なんだろうこう自分のこう。思ってたことを全部その伝えるっていう作業を、その絵本から受け取ったことを全部、私はこう思うんだよっていうのをたまちゃんにこう伝える作業になるから、なんか結構1回目の時が一番緊張する、
たまちゃんにプレゼンする時に緊張する
、プレゼン、そう、
緊張してたんだ
なんとなくこうなんか言い訳がましくいろいろ説明してみたりとか、なんかいやこれはねとか言って、なんかこう自分の中だけでこう、決めてるというかこう見えてきたこうストーリーだったり音楽のこう、こういう感じでいこうかなっていうのを、たまちゃんにだけはこう伝えていて、でなんかそういうのもなんかこう自分が音だけでこう伝えるっていうことにこう足りないかなと思ってこうついつい言葉でこう補足してこんな感じ。
でももうなんかそれに感動するんですよ。
あ、最初のプレゼンで、あもうだからそんな、そんな緊張してやってたっていう
ことは、全然知らなかった。今初めて知った。
へ
そうなんかドキドキするなんかこう、なんだろう、さらけ出すじゃないけどね、やっぱりこう、
分かるような気もするよね。なんかその、
一つの表現にもなりますね、
自分の中から出てきたもの、
なんかこうちょっとこう、裸を見せるみたいな、なんか恥ずかしい感じがあるね。
そう、そうそうそう、
裸を見せるっていう言い方あれですちょっとね、すっぴん見せるみたいな、
あそっちの方が
裸を見せるって言い方あれだね。そうそう、なんか
チョイスが
そうそうなんか恥ずかしい、
うん、
ちょっとなんか気恥ずかしい感じもあったりして、なんかどうかな、なんか全然違うことを感じてたらどうしようかなとかいう迷いが少しあったりとか。
でもそれは全然取り越し苦労だったっていうか、何にもそんなこと思ってない、
もう思ってないし、もうなんかもう本当信頼してるっていうか、そのなんだろう、感じることが似てるっていうのもなんか分かるから、全然そこにこう迷いとかこうそれはというのは全然ない今まで。
ちなみにその最初はそれこそあのママ友というかママ友の上下関係から始まったじゃないですか。
そうそうそうそう、
もう私もその時はもう本当に必死で、あの本当下のお母さんたちに気が回らないぐらいもう必死だったね、どういう言い訳をさせてください
そこもねやっぱね、
そう、そういうね、ところがあってから、まあでも紹介でこう2人が出会ったわけじゃないですか、でじゃあやろうってなった時に、その最初の時から結構合致したっていうか、あお互いもういいいいで、しかもなんか感覚が似てるって最初からビビッときました。でもやっていくうちにだんだんとより近づいていったみたいな感じですか。
どうなんだろう、なんか、いきなりじゃあ絵本しようってなったわけじゃなくて、本当にその絵本を一緒に合わせるっていうまでに結構時間があったし、
まず薬局で会ってからね、
そう
そこから
薬局で詰め、なんかこうカゴに詰めてる時にあ、同じの詰めてるから合うかもって思ったとか
あれ買ってるみたいな、
あれ私もそれみたいな、
その味の好みねとかそのことではなく
なんかさ、そうね、2人で始める前に、でも私が自宅でその絵本会っていうのを毎月テーマを決めてっていうのをやってて、それに来てくれてて、
それこそたまちゃんの絵本セラピーに参加したりとか、なんかこうそれまでにこういろいろこう合わせるとかいう前の時間をなんか結構重ねて、でもなんかこう どうなんやろう、
なんかでもほら結局2人の感覚が似てるなっていうのが、やっ まあ、話してるうちにとか、あとその LINE でやり取りしてるとか、なんかそういう時にあの似てるなとか思って、あこの人とだったら一緒にこういうことができるかもっていうふうにだんだんやっぱり思ってきたわけでしょ。なんか
似てるなって思う間もないっていうか、なんか本当に自然に、なんかこうやっぱりちょっと違うなっていう人は、すぐ感じません？なんか私結構なんかこう、ね、その人のことを初対面では全部わかるわけじゃないけど、なんか感覚としてこう空気感とか、なんかそんなのでこうもう感じ取ったっていうか、なんかその安心感みたいなのがずっとある。
嬉しい。
まあね、最初からね、そんなにビタッといくっていうことはないかもしれないけど、そういう感覚は割とさ初めの頃からあったってことなわけ
でしょ。私はありました
。でも違うよって恐る恐るちょっと私はあったんだけどみたいな
違うのかな。
いやもう私はもう本当に何だろう、そんなこと言ったらあれだけど、もう全然違うって思って最初に、
全然違う、
私と全然違う、でも私こんな人になりたいってすっごい思って。
なるほど。
なんだろう、こう私の周りにいない人だったので、なんかすごくこう刺激を受ける部分もたくさんあったし、こう影響をずっと受けてるなって思ってるし、なんか、そんなこと言ったらあれやけどずっと憧れのたまちゃん
です。なるほど。
告白された、
同じ
同じね
ずっとなんかこう言えずにいたけど、今日俺も勇気を持って言おうかな、なんか憧れの人です。
今日はこんな機会だから
なんか気が合うかもしれない。
でもどのポイントでずっとこう憧れて
るのかそれ
じゃね。
なんかでも、なんだろう、考え方とか感覚とか、なんかでも私娘がすごくそれを言って、ママはたまちゃんと会ってすごく変わったよねって。
へ
え、やっぱりそう思うみたいな。へなんかこうちょっとずつこうなんだろうな、自分の中でもすごく変わってきたっていう感覚はあって、でそれがやっぱりこうやって二人でやる森の明かりにももちろん影響してるって、出てくる音だったりとか、つける音楽にもすごく影響してるなって感じてます。
すごい、なんか2人がそれぞれね、それぞれになんかこう、いいなって思ってるっていうね。
いや本当ですね、
それがすごい伝わってきますよね。
いや、本当にだからやっぱあの空気感とかすごい安心感があります。その2人も一緒に奏でる表現されるものっていうのが見てるこっちも本当に安心っていうか、もう癒されてる、もうぴったりだからこそ、
すごいコンビ。
いや本当に
全ては薬局から
全ては薬局から始まったみたいなね。
あの薬局から、
あの薬局から。
いやいいね、
素晴らしいですよ。
改めてどうですか、でもたまちゃんはそんな話を
聞いて、改めて
愛の告白を受けて。
本当だ、そうね、それ答えとかないとね、
なんで
これ。アンサーみたいな。
いやいや、もうなんか、もう十分です。
もうね、言葉はいらない。でも、やっぱでも言葉がね、上手にこう言えるようになったから、こうちゃんと言葉にしてもらいたいなっていう気がする。
言えるようになってないんですよ。なってないから多分今も絵本読んでるんですよ。
あ、でもだから、結局は、まあでもこれをずっと、続けていきたいっていうことになっていって、まあ、今はまだその言葉をうまく言えないとか、まあ、自分でね、まあ、そういう謙遜してそういうふうに言って てるけどとか、なんかもうちょっとこういうたまちゃんみたいな人になりたいとか、まあ、自分のことをそういう、ね、言い方するけども、でもそれぞれ2人、まあ、それぞれの話聞いて、それぞれの人がやっぱり力強いっていうか光ってるから、それがその森の明かりの光につながっていってるっていう風に。
光ちゃんもいるし、
うん、光ちゃん最後にそれでまとめるかみたいに先に言われたなんかそれは親父ギャグで取っといてもらわないと。ちゃんとね、いや光じゃなかった、あ明かりだったみたいな、そこにこう行かないといけなかったんだけど、
なんか今日なんかずっと、ね、こう感じてる、考えてることが一緒みたいなね、
逆に似てるかも、
似てる
か
も、
似てるかも、ね、うん、親父っぽい、
私が、チクチクし合っちゃう、
ちゃんとなんかまあこれうまいことまとまってきたなって、ちょっとこう越に入って入りつつあったところに、なんかこうジャーンってガツンってやられたみたいな感じですもん。
今日、うん、いいですね。
ちょっとなんかあんまりこう気持ちよく終わろうと思ったのに、なんかそれができないから今日は
なんかもう一個じゃ
あ、もう一個なんか
ハードル持ち上げますね。
これでも本当やっぱ最初にね、考えて全くそう今言おうとしたこととか全く一言も考えてなかったんだけど、やっぱり二人の話を聞いて、で今あそういう言葉を言おうかなと思ったとかっていうのも、やっぱ森の明かりのあの表現するところでも多分そうなのかなと思って、あの場であの空気感で紡ぎ出すその音と言葉とあとマイホームがあってみたいなのは、あのその唯一無二の空間であると。だからそこにまず皆さん行っていただいて、どんなものかっていうのをね、あのぜひ感じていただきたいということで、森の明かりはの開催とかはどうやって知ったらいいですか？
主にインスタグラム。
インスタグラム、森の明かりアカウントあります？
はい、あります。
あります。
はい、
じゃあインスタのアカウントに、はい、フォローしてもらえれば、はい、なんか情報が、
はい、情報分かります。
そう、はい、あ告知してくださいとかいうコーナーがそういえばあったなと今話しながら思ったけど、なんかそう告知っていうか、まあ、キンキンでなんかこういうのやりますよとかもしあったら、
一番キンキンだと4月ぐらい、4月、う
ん、3月の終わりから4月ぐらいな感じ。
ないね、
ない
5月だね。
5月、5月なんかやります。
三日月キッチンさん、行橋にある三日月キッチンさんで森の明かりを、
うん、森の明かり、
はい、
それじゃあやっぱり夜、うん、
夜です。夕方から
かな。夕方から、うんうんうん、あまあじゃあその細かい詳しいことは、
インスタグラム
で、はい、森の明かりで、
うんうん、森の明かり2016です。
森の明かり2、あ始まった年、
はいはい、
あ森の明かり2016で、はい、じゃあ皆さんフォローしていただいて、
はい、
ぜひ、
はい、
あの森の明かりに参加していただいてっていう感じで、はい、
はい、
というあの本当に今日はもうまさに森の明かりみたいな感じにの風景になってきました。あの ね、これがここが、ま、まさに森の明かりみたいな。
どうやるんだ。
どうだ。これが
森の明かりやな。どうだ。どうだ。
ポッキャットみたいな。
どうださん
そういうあのこの森の明かりでお送りしましたが、はい、あの今日はあの森の明かりのお二人、
はい、
たまちゃんとでんちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、次回の、ゲストの方誰かご紹介していただきたいんですけども、誰かいますか？
はい、
どなたを？あ名前は
言えないですよね。
言えないけど、うん、考えている方が、
はい、よく知ってる方
で、よく知ってる方で、はい、あの方で、
はい、
あの方にじゃあ言ってみましょうかね、
はい
はい、言ってみましょうかねっていうか、
はい、
大丈夫かな、まあ、あのなんとなく、ね、この2人から行く人はあの人じゃないかっていう人をなんか皆さん想像していただいて、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、多分大体の人が当たるんじゃないかって思うような感じの人
当たるかな、
多分当たるかな、
うん、っていう人で、じゃああの聞いてみましょう。はい、
はい、
そんなわけで、うんうん、じゃあ告知もしたし、
はい、
ゲストの人も紹介したし、 大丈夫ですかね。
はい、
はい、じゃあはい、改めまして今日はお二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんで参加しましょう。
はい、はい、参加してください。
はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います、森の明かりの豆だけコーヒーからお送りしました。はい、はい、では皆さん良い明かりをお灯しください。違うな。はい、では普通に終わります。はい、では皆さんさよなら。
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。